本日私たちにくださる神様の御言葉はローマ人への手紙6章10節から14節です。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいきません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいきません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法のもとにはなく恵みのもとにあるからです。アーメン。一人の人のせいで罪がこの世に入り、一人の罪のせいで全ての人が死に至ることになりました。アダム一人の罪のせいで死の勢力がこの世に入ってきました。死が勢力を持つことになったのは罪のせいなので、死の勢力はすなわち罪の勢力です。アダムが神様に不従順であったせいで、人は罪の支配を受けやすくなりましたが、神様は罪の勢力に勝って罪の支配を受けてはならないとおっしゃいました。創世記4章にはアダムとエバが神様に不従順であった後に産んだ二人の息子カインとアベルの話が登場しています。カインとアベルはそれぞれの才能に従って農業と牧畜を営みました。カインとアベルがそれぞれ働いて得たものを神様に捧げ物として捧げたとき、神様はアベルとその捧げ物は受け取られましたが、カインとその捧げ物は受け取られませんでした。するとこのことでカインはひどく怒って顔を伏せました。神様はカインのこのような姿をご覧になり、カインに尋ねられました。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。神様は続けてこうおっしゃいました。創世記4章7節です。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は小口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。神様がカインにおっしゃられた内容を見ると、カインの間違いは正しく行わなかったことです。正しく行わなかったということは、カインが正しく行うことに消極的だったり、悪を行うことに積極的だったという意味にも取れますが、神様に対し正しく行わなかったという意味として理解できます。カインは神様と正しい関係ではありませんでした。カインは神様と正しい関係ではなかったので、神様はカインとその捧げ物を受け取られませんでした。正しく行わなかったということは、すなわち神様との正しい関係から逸脱して自己中心的に生き、神様の喜びになれなかったということです。神様の喜びになられなかったということは、神様との歪んだ関係の観点から表現すると、被造物として創造主であられる神様を神様として認めなかったということです。反対に言えば、神様を神様として認め、神様と正しい関係にある人は神様の喜びの人です。神様を創造主の神様として認め、神様と正しい関係にある人は全てを与えてくださる神様に正しい礼拝を捧げ、神様の喜びとなります。ですから神様の前で頭を上げることができない理由も、怒ったり顔を伏せる理由もありません。神様を神様として認め、神様と正しい関係を結ぶことができない場合には、罪が常にその人について回ります。神様は罪を擬人化させて カインに罪は小口で待ち伏せしているとおっしゃいました。猛獣が身をかがめて獲物を狙うように、罪が小口でカインを狙っているという意味です。カインの時代よりそれほどマシなことなどないこの時代を生きる人たちもやはり罪は狙っています。戸口で待ち伏せしている罪にやられたり、罪についていけば罪の支配を受ける人になってしまいます。神様はカインにこのようにならないようにおっしゃいました。罪はあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。一人の人のせいで罪がこの世に入ってきました。罪がカインを思い慕っているように、罪は人々を思い慕っています。罪は戸口で人々を待ち伏せていますが、神様の被造物である人は罪の支配を受けてはならず、罪を治めないといけません。神様が望まれることです。神様の御心は今でも変わりがありません。私たちが罪の支配を受けず、罪に勝つことを望んでおられます。カインは神様の御言葉を注意深く聞いて、戸口で待ち伏せしている罪に勝ちましたか？カインの後に人々はどうしましたか？今日の私たちはどうでしょうか？戸口で待ち伏せている罪に勝っているでしょうか？カインは神様の警告の言葉に耳を傾けず、罪に勝つことができませんでした。いえ、罪に勝つことを拒否する人のように行動しました。父のアダムが神様に不従順であったように、カインもやはり神様の御言葉に従わず、罪を治めることができずに弟のアベルを野で殺しました。罪の奴隷になってしまいました。誰であれ、戸口で待ち伏せている罪に勝つことができなければ、罪の奴隷になってしまいます。アダムとカインの後に多くの人々が罪の奴隷になってしまいました。罪の奴隷、罪の体になってしまった人を義の体に変化させるために、神様は罪のないイエス様を死なせました。十節です。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。ここでキリストはイエス様です。イエス様が罪に対して死なれたということは、人のせいで罪がこの世に入り、一人の罪のせいで全ての人が死に至ることになったが、イエス様は罪のない方としてこの罪に対して死なれたという意味です。この聖句で注目すべき表現はただ一度です。イエス様はただ一度死なれたとあります。イエス様が死なれたのはよくご存知でありますように、神様と罪人との和解のための生贄として死なれました。旧約時代には人の罪を許してもらうためには、神様に家畜を生贄として捧げないといけませんでした。一般的に一人の一つの罪に対し一頭の家畜を犠牲にしました。イエス様が生贄の家畜のように犠牲の供え物になられたのなら、罪人一人の一つの罪を許すために犠牲になられ死なれた後、また他の人の罪をあがなうために死から復活なさり、犠牲の生贄にならないといけませんでした。しかしイエス様は生贄の家畜のように犠牲の供え物になられませんでした。神様の独り子として犠牲の供え物になられましたが、家畜の血とはレベルの違う血で、完全無欠の犠牲の供え物となられました。ただ一度死なれたは、一度死なれたという意味と同時に完璧な犠牲の供え物となられ、 これ以上の犠牲の供え物はいらなくなったという意味でもあります。イエス様は一度の死で全ての罪人の全ての罪を背負ってくださったという意味です。一度の死で私たち各自の全ての罪とどんな罪も許してくださり、許してくださるという意味です。過去の罪も現在の罪も未来の罪もイエス様のただ一度の死で許されます。だからといって罪を犯してもよいということではありません。使徒パウロは人々がこのようなことを思うのを恐れてローマ人への手紙6章1節2節でこう言いました。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。本文の10節でキリストが生きておられるのは神様に対して生きておられるのです。生きておられるは死なれたと対比し、神様に対しては罪に対してと対比しています。人生と死は相反していますが、罪は絶対に神様と両立することはできません。神様は人間と違って罪を治められるからです。どうやって罪が神様に対抗することができるでしょう。一人の人のせいで罪がこの世に入り、一人の罪のせいで死に至ることになりました。罪が死なら神様は命、生きておられます。イエス様は罪の結果である死を打ち破り、罪のせいで死ぬしかない罪人はイエス様の贖いの死により命を下さる神様の身元に行くことができたので、イエス様が生きておられるのは神様に対して生きておられるのです。十節がイエス様が死なれた理由と生きておられる理由を語ってくれているように、十節はイエス様と一つになった私たちもやはり罪に対して死んだものであり、そして神様に対しては生きたものであると語っています。十節です。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。このようにはイエス様が罪に対して死なれたように、私たち自身も罪に対して死んだという意味です。これに同意するでしょうか。私たちは罪に対して死んだものでしょうか。このようにイエス様のように私たちに起きていないことがあります。それは実際には私たちの肉体は呼吸が途切れて死んではいないということです。しかし罪の体が死ななければ神様に対して生きたものにはなれません。ところが罪人として当然死ななければならない法的な問題を神様は完全に解決してくださいました。イエス様は罪に対して死なれるとき、イエス様を信じることになる人たちと一つになった状態で死なれました。神様の恵みの中でイエス様を信じるだけでイエス様と一つになれるようにしてくださいました。イエス様は未来にこの世に生まれて生きていく人たちのために、罪の体がイエス様と共に死ぬように恵みを施してくださいました。私たちの罪の結果である死が私たちに実際に起こらない理由は、宣告猶予や執行猶予のおかげではありません。イエス様が私たちと一つになって私たちの代わりに死なれたからです。イエス様が死なれたことで私たちは法的に罪の代価を全て払った人になりました。次の段階があります。罪の体は消えましたが義の体にならないといけません。そのためにはこのように復活なさったイエス様のように生き返らないといけません。 前でお話ししましたように、私たちの罪が許されるために、実際に呼吸が断ち切れる死を経験しなかったように、義の体の場合も私たちと一つになられたイエス様が生き返られたから、私たちは生きたものになりました。イエス様と一つになったものとして、神様に対して生きたものになることができました。イエス様が死なれたことで罪の体が死に、イエス様が復活なさったことで義の人になりました。そして神様の身元へ行けるようになりました。では主と共に罪の体が死に、また復活なさった主と共に一つになったのなら、限りあるこの地で永遠につながる人生を生きるためには、具体的にどのように生きるべきでしょうか。12節です。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。ですからは、前の聖句とつながっているという意味で、イエス様が死なれ、イエス様が生きておられるように、イエス様と共に私たちの罪の体が死に、イエス様と共に義の体として生きているのなら、罪が私たちを支配できないようにしないといけません。使徒パウロが言った死ぬべき体とは、この地で限りある命を持つ存在である人を意味しています。自然的な人間の体、生老生老病死の体です。イエス様の中で罪の体が死ぬ、義の体で生きていても、限りあるこの地で私たち人間の体は結局は死ぬべきからです。罪が私たちの体を支配できないように死なさいという使徒パウロの命令は、神様がカインにおっしゃられたことと同じです。罪はあなたを恋したっている、だがあなたはそれを治めるべきである。罪は私たちを支配しようとしています。しかし私たちは罪に勝たないといけません。今私たちの体はどのような状態でしょうか。イエス様が流された血により、罪の体はすでに死に、義の体に生きてはいませんでしょうか。もし私たちがカインが直面した状況のように、戸口に待ち伏せている罪によって支配されたら、主の血は無駄になってしまいます。2000年前のゴルゴダの丘の群衆のように、イエス様がただ一度死なれたことをあざけり笑うことになってしまいます。12節の2つ目の命令は、その情欲に従ってはいけませんです。その情欲とは、体の情欲を意味します。体の情欲に従って生きることは、イエス様の血で義の体になった人には全く似合わないことです。二つ目の命令で得意な点は、その情欲に従って生きてはいけませんではなく、その情欲に従ってはいけませんであることです。従う対象は誰ですか。体でしょうか。12節の2つ目の命令は、最初の命令とつながっています。最初の命令は、私たちの体を罪の支配に委ねてはなりませんでした。ですから、体の情欲は罪の支配を受ける時の体の情欲です。罪の支配を受ける体は、情欲に従って生きるしかありません。体の情欲に従ってはいけないは、すなわち罪に従ってはいけないという意味です。罪が戸口で待ち伏せて私たちを支配しようとする時に、罪を治めることができず、罪の支配を受けることになれば、体の情欲に従って生きるしかありません。最近かなり長い間、麻薬と性犯罪事件をニュースを通して聞いています。このような犯罪は皆、体の情欲に従って生きた結果です。体の情欲に従って生きている事件が、 すべて水面上に浮上していないだけであって、社会の至るところに存在しているとは思わないでしょうか。知られていない多くのことがすでに起こり、現在起こっていることでしょう。これはすべて罪を治めることができず、罪の支配を受けて体の情欲に従って生きた結果です。しかし、イエス様の血の恵みを被り、かぶり、罪の体がイエス様と共に死に、義の体を得た人なら、どのように生きるべきでしょうか。いまだに罪を治めることができず、罪の支配を受け、体の情欲に従って生きても良いでしょうか。どのように生きるべきでしょうか。13節が教えてくれています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。13節では体の代わりに手足という単語を使いました。ここでの手足は主の体である教会を構成している使徒個々人が教会という一つの体の手足であるという意味ではなく、個人の体の手足を意味しています。つまり個人の目、鼻、耳、口、手、足などを指しています。体の手足を罪に捧げてはいけないと命じています。罪の支配を受けてはならないという意味です。もう少し具体的には、不義の器として罪に捧げてはいけないとあります。罪は人の体を利用して罪の勢力を育てます。罪は人の体を利用して、その体の手足を不義の器にし、神様が作られた創造世界と人々の家庭と社会と国家と世界を破壊します。私が私の目や口や手と足を罪に捧げれば、罪が私の目、口、手足を不義の器にして私を支配することはもちろんのこと、私は私と関係のある人々を罪の支配に陥らせる罪の道具となってしまいます。最近問題になっている麻薬犯罪や性犯罪が、自分一人にとどまらず多くの人たちに影響を及ぼしたのを見ても、罪が人の手足を不義の器にして罪の支配力を社会に拡張させているのか分かります。ですから、私たちの体の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。目で見た時に美しいものに心を奪われ、鼻で匂いを嗅ぎ、耳で聞いて貪欲を刺激され、口では悪いことを言い、手と足で物理的な悪行を行います。社会で起きているさまざまな犯罪は、すべて体の手足を不義の器として罪に捧げてきた結果です。殺人、強盗、暴行、傷害、詐欺、窃盗、損壊などで体の手足が関与しないことはありません。個人的な犯罪類型でなくても、組織的なテロや戦争や虐待や虐殺なども、やはり体の手足を不義の器として罪に捧げた結果です。アダムとエヴァのように、目で手で口で犯罪を犯さないように、私たちの体の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。私たちの体の手足を神様に捧げないといけません。聖書は体の手足を神様に捧げるように命じています。私たちの目、鼻、耳、口、手と足を神様に捧げ、神様の道具、義の器にならないといけません。私たちの体の手足を義の器として神様に捧げるとき、この世で罪の支配力は弱体化します。私たちの目で神様の御言葉を読み、良いものを見て、私たちの鼻でよく創造された被造物を、よく作られた製品の匂いを嗅ぎ、 私たちの耳で神様の御言葉を聞き、良い教えを聞き、私たちの口で神様の御言葉を伝え、良いことを言い、私たちの手と足で良いことを行うとき、この世で罪の支配力は弱体化し、罪は結局消えてなくなるでしょう。そして私たちの体の手足が神様の道具となるように、義の器として捧げるときに、私たちはキリストイエスの中でよく作られていくでしょう。14節です。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法のもとにはなく恵みのもとにあるからです。罪はあなた方を支配することがないは、罪はあなた方を支配できないです。支配することがないは、文法的に未来能動態の直接和法です。罪はあなた方を支配することができなくなったは、過去形ではありません。私たちは主の血で義の体になりましたが、いまだに罪に陥ることがあります。私たちがこの世で罪と断絶されした人生を生きることは難しいです。どうしてでしょうか。その理由は、いつも瞬間、主の恵みのもとにいないからです。律法では罪に勝つことができません。人が律法のもとにいることだけでは罪に勝つことができないから、イエス様が来られました。イエス様の血の恵みのもとにいるときに罪に勝つことができます。限りあるこの世で永遠につながる人生を生きることは、罪の支配を受けないように主の恵みのもとにいることです。主の恵みは誰でもいつでも授かることができます。主の恵みは代価がなく授かることができますが、神様を神様として認め、神様と正しい関係にある時に授かることができます。これは難しいことではありません。自分自身の選択の問題です。神様はすでに恵みを施してくださいました。主の恵みのもとにいる人は罪の支配を受けません。主の恵みのもとにいるということは、私の罪の体の代価を払われるためにイエス様が血を流されたことと、その血により私の罪の体は死に義の体になったことと、主と一つとなった私の体の手足を義の器として神様に捧げないといけないということを記憶し実践することです。神様はカインに、罪はあなたを恋し慕っている、だがあなたはそれを治めるべきであると命じられました。罪は遠いところにあるわけではありません。罪は戸口で待ち伏せしていると神様はおっしゃいました。なぜ罪は人々の周りでうろついているのでしょうか。神様はおっしゃいました。正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしている。正しく行わなければ罪は私たちを戸口で待ち伏せしています。では正しく行わないということはどういうことでしょうか。最初に正しく行ないこととは、神様との正しい関係から逸脱して自己中心的に生き、神様の喜びとなれないことだとお話ししました。そして神様の喜びになれないこととは、すなわち被造物として創造主の神様を神様として認めないことだとお話ししました。カインに命じられた神様の御言葉を反対に考えれば、正しく行えば罪は私たちの周りにうろつくこともできる、ず罪は私たちを戸口で待ち伏せすることもできません。神様がカインにおっしゃったことは、使徒パウロがローマ人への手紙を通して言った、罪があなた方を支配することはないと一脈相通じています。罪が私たちを支配することができないように、神様の恵みのもとにいればよいのです。私のために血を流された主が私と共におられることを忘れず、主の恵みのもとで生きていきましょう。罪が神様の恵みのもとにいる私に勝つことができません。罪は私を恐れているのではなく、私と共におられている主を恐れているので、 私を戸口で待ち伏せしていたり、私を支配することはできません。私たちは皆いつも主の恵みのもとにいることで、私たちの体の手足を罪が支配できないようにし、体の情欲に従って生きず、不義の器として罪に捧げないようにしましょう。私たちの体の手足を義の器として神様に捧げることで、限りあるこの世で永遠につながる人生を生きていきましょう。お祈りいたします。父なる神様、一人の人のせいで罪がこの世に入り、アダム一人の罪のせいで全ての人が死に至ることになりましたが、お一人のおかげで私たちは神様との和解を成し遂げ、イエス様のお一人の従順のおかげで私たちがこれ以上罪と死の勢力のもとにいることがないように恵みを施してくださり、感謝いたします。主の血により罪の体は死に、義の体となる恵みをいただきました。これからは体が罪の支配を受けないように、神様を創造主の神様として認め、神様と正しい関係を結んで生きていけるようにしてください。いつも主の恵みのもとにいることで、私たちの手足を神様を愛し、隣人を愛する義の器として神様に捧げることができるようにしてください。そうしてこの世で罪の支配力が弱体化し、主の恵みが強化するようにしてくださり、世界で犯罪事件などのニュースがだんだん消えていくようにしてくださり、善行のニュースがだんだん増えていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。